はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、お話の方はいつもの通りドクハントですが、前回放送分に関してですね、一部ちょっと訂正を入れたいかと思いますのでよろしくお願いいたします。双子のトークでですねありましたヘイスタック・カルホーンさんですが、あの方はピン の巨漢のプロレスラーでした。我々の間違いでしたので、正確にマクガイアブラザーズということで、謹んでお詫び申し上げますということで、マクガイアブラザーズのことがわからないと、理解できないかもしれない、ラブライブの話を今日もやっていきたいと思いますので、鬼面師匠よろしくお願いしますと。
よろしくお願いしますって、こんな入りあるか。大体東京ドームにラブライブは5万人集まりましたけど、つまり10万人集まりましたけど、マクガイアブラザーズ知ってる人ってアンケートしたら多分分かるの 2,3 人しかいないです。
考えたらラブライブには双子要素ありませんもんね、あんまりないんですよね。
ああ、言われてみればないですね、うん、なんかありそうだなと思って今パッと思いましたけど確かにないですね。
うん、じゃあマクガイアブラザーズのことは、とりあえず置いときまして、
触れる必要すらないですか、
ね、ないですね。前回は興行がどうなのかっていう問題と、あと電撃ジズマガジンがうんぬんとか、あとこれは成功した改造実験体だっていうね、やっぱりマットなことはしないとダメだみたいなことで終わってしまいましたので、はい。
後からっていうことでもないですけど、
はい、
果たしてラブライブの話するんでつって呼ばれて、
うん、
果たして僕はさっきの45分間何を喋っていたんだろうという感じが正直しました。僕がするんだから聞いてる人もこの人たちは45分間何を喋ってるんだろうって思いながら多分聞いてるんだろうなと思って、すごい申し訳ない気持ちになりました。
言われてみればこの出てる声優さんの名前と出てるキャラクターの人の名前一回ぐらい出たかなぐらいで、
うん、しかも全員は絶対出てないんですけどね。
出てない
いいです、それは大丈夫です。
大丈夫です。
じゃあみんな知ってるものだと思っても話します。
そうだから、マクガイアブラザーズの説明からはそんなもんはもういらないということ
で、もういらない
ということで、じゃあちょっと前置きが長くなりましたけれども、じゃあここでですね、それではちょっと放送が後々になってあれになってしまうと辛いですので、こちらですね、ドーム公演の話から普通に入っていきたいと思いますね、ここは。うん、でまずちょっと長くなるかもしれませんが、今回の東京ドーム公演っていうのは別にこれからガンガン行くぜではなくて、なんとラストだったということでちょろっと聞いて伺いしたんですけどね。そうですよ、
東京ドームの公演のニュースを聞いたのが、いろんな人からラブライブ解散したのっていう話を言われるんだけど、
うん、
うん、いろんな意味で間違ってるからね、もうまずラブライブって番組名であって、うん、団体名でもなんでもないし、
うん、
でそもそも解散もしてないっていうのが、
うん、
で東京ドームの公演が3月31日と4月1日の 2days あって、両日ともにもう満員ですごいあれだったんですけども、もともとは単独ライブの最後という扱いのはずです。公式的には。
公式的には。
結局ちょっとだけ一つ前のヤラジオでお話ししましたけど、そのファーストデビューのシングルから、振り付けをアニメの PV と同じようにやりますっていうことをやってきて、はい、
ね、
で、もう百何十曲ってあるうち、ライブでやった曲も相当数もう、なるんですけど、
あ、すいません。
これ全部、はい。
ということは、百何十種類の振り付けを、この、声優さんたちはマスターしないといけないということですか？
そうですね。正確には、ライブで披露したことのある楽曲に絞ると、
うん、
それでもね、60とかになると、60、70ぐらいになっちゃうと思うんですよ。それも、しかも、アニメの PV がついてない曲にも振り付けがついたりするんですよ。
おっと。
これはね、恐ろしいことですよ。
これそう考えるとバンドの方が楽ですね、弾いてればいいんですからね。
それも極論ですけどね。ただ本当に曲によって全く違う振り付けで、しかも9人の立ち位置とか、
うん、
あと 音の回ってくる順番とかもあって、それによって全然身のこなしとかも違ってきますし、で、アニメの作中でも触れてるんですけど、全員がセンターっていうコンセプト。9人全員がセンター。だから、作家で言うと、9人全員がセンターフォワード。
ということは、あれですね、なだれ攻撃みたいな。
なだれ攻撃みたいな。私が、なんか、削られたら横にパス出して、そいつが運んで、うん、それが削られたらまた横出してパス運んで、
全員上がれと。
全員上がれという。
そうそうそう。キャプテン翼、3で松山くんを、確か、リーダーにすると、発動できる。
うん。はい。うん、ミューズ9人なんだから野球で例えるよっていう話はとりあえず置いとくんですね。
いやー、全員守備ってなんだろう、長島シフトとか大シフトしか知らないんだけど。
ダイヤ4人とか今の若い子知りませんけど。しかも、最初に始めたのはあなたの愛する広島カープですから、ね。まあ、その話で、やっぱりその、振り付けとかがやっぱりすごいあって、ね、で、極端な話ね、ライブで一回しかやらない曲とかあるんですよ、実は。この曲、このライブでしか見たことないよねっていうのが実はあったりして、うん、で、そういうのにも振り付けとかがついてたりするわけなんですよね。うん、もうとんでもない労力なわけですよ。
うん、
で最初の頃は一応これでこれからどんどんのし上がっていくぞっていうふうに、ね、やっぱり頑張ったけど、それもそもそもダンス経験ない人が大半ですから。
うん、まあまあ、軽音も楽器弾いたことない人が、あそこのライブでね、拙い感じで一生懸命もう泣きそうな顔してやって。
だから、ほんと必死で2曲演奏してくれましたけどね。う
ん、それに通じるものが、この人
たち、ね。それに通じるものありますね、ほんとに。
ダンス経験なかったっつっても、こんな無理ですよね、あれ動きとかね。
だから、よりそれを、だからね、無茶というとちょっとあれですけど、かなり高い、ものを要求してきた。
うん。だってバレエね、めごちゃ習ってるけど、ほんと、もうなんか一つの動きとってもね、どんどん NG 出るからね、怖いよ。うん、
だからほんと最初の頃は、ほんと、ボックスとかも踏めないぐらいだったっていうぐらいですから、うん、まあ、かなり厳しかったんだと思いますよ。いくらみんなね、うん、もう6年前の企画の頃は20代前半で若かったっつっても、うん、まあ、やっぱり、どんどん仕事をやってるうちにね、うん、仕事もどんどん増えてきますし、うん、その中でライブのたびに全員揃って合わせるのがだんだん困難になってくるっていうのも一応ありましたしね。で、今回のその東京ドームに関してすごいなっていうのは、まあもちろんドームで興行やったこともすごいんですけど、うん、もともとそのミューズが9人で、で3年、1年、2年、3年で3人ずつで9、うん、なので、うん、結局、3年生が卒業しちゃうと9人じゃなくなっちゃいますよっていう話、で、そうなった時に続けるのか続けないのかっていうのを一応番組の中で、うん、3年生卒業したらもう、うん、ミューズはおしまいにしますって言って、アニメの中で、うん。で、それを踏まえた上で劇場版があって、劇場版では、うん、ミューズ続けてほしいって言うんだって学園長の方からお話しされたりとかっつって、うん、やっぱりみんな悩むんですけど、やっぱり、うん、やっぱり、うん、ミューズはこの9人しかいないっていうことで、結局おしまいにしちゃうんですけど、うん、だから劇場版で一応話がついてるんで、そのまま、うん、なんかあとはこう、なんかなだらかに、うん、熱が冷めるのを待ってるっていう手法も取れたんですけど、うん、そこをあえて、うん、単独ではこれが最後ですって言ってファイナルライブをやるっていうその覚悟ね。
あ、じゃあこれはあれなんですね。本当に2次元3次元問わず言ったら、劇場版の延長ということでよろしいですね。エクストラステージというか。
劇場版の延長っていうんじゃなくて、劇場版の最後のシーンを再現したような感じになるんですよね。
あー、なるほどね。
で、そのラブライブっていうのが劇中で、うん、東京ドームとは言ってないか、秋葉ドームという仮想の空間で、うん、今度次のラブライブが行われるかもしれないんで、うん、ミューズの皆さんにもぜひドームの大会出てほしいみたいな話になって、ドームには出たいけど、うん、 もう卒業しちゃったらもう活動しないって決めてるから。
あー、なるほどね。
出られないじゃん。じゃあどうするってなった時にっていうようなものがあって、
うん、
で、劇場版は結局その、まあ、おそらくドームであろう場所で、
うん、
まあ、ネタバレになっちゃうんですよね。
うん、
まあ、劇場版であろう場所で、9人が歌うシーンで、最後なんですよ。
うん、ああ、そこにもあのエンディングがこう重ねられるわけですね。
そこと、だから、現実世界を被せてきたわけですよね。
ああ、なるほど。じゃあ本当にドームでやらないといけないって
かったわけですね。そう、だから本当に、うん、2次元と3次元の境界線をなくしたような終わり方をしてきたんですよね、
うん、
今回。
じゃあそれだったらあのもう本当にドームという舞台でないとできなかったということです
ね。そうだから、うん、西武ドームとか、
うん、
あの波早ドームとかではダメなんですよ。
ダメですね。あの波早ドームってあれでしょ、福島のあそこでしょ
だからそういうことではダメなんです、うん、いや東京ドームじゃないとダメなんですよ。
あのつまあの、原発に近くてつまみであのえらいことになったあそこでしょ、う
ん、だから本当にそれは本当東京ドームじゃないと今回は本当にダメで、
うん、
次のライブっていうのはその去年の埼玉スーパーアリーナでやった時には、
うん、
次のライブは決まったけど場所も日程も未定ですっていう状況だったんだけども、
うん、
一応もうほぼほぼ全員が東京ドームしかないでしょっていうことで、
うん、
発表になったのが去年の年末だったかな、確か12月に劇場版の DVD が出て、そこであの先行予約チケット入ってて、
うん、
東京ドーム抱えっていうことでやってましたから、
うん、
まあほぼほぼだからみんなの予想通りではありましたけども。
いやでもドームを抑えるってすごいね。9人でドームを抑えるんでしょ、うん、
9人で、しかもゲストさんの出演とか一切なしで9人でずっとファーストライブからやってきましたから、
うん、
単独、本当に純粋な単独公演で9人で東京ドームいっぱいにしたっていうのはね、
うん、
その、先週言った話の中で、
うん、
CD400 枚80人、
うん、
初回イベント80人が、
うん、
東京ドームまで来るっていうのは本当にその歌の歌詞にあるように奇跡、
うん、
が繋がったからこそあり得
る。もう80人はいかな気持ちでここを見たのでしょうかね。あの
何人かはいたでしょうね、当日でもね、間違いなく
最古の80人ですよ
ね、本当に、うん、だからそのなんて言うんでしょう、やっぱり導入として入りやすかったっていうのはその、
うん、
2年前にスクフェスっていうスマホゲーが出て、う
ん、
でそれまであのカードゲームで、
うん、
戦闘力だけ競わせて勝った負けただけのぬるいスマホゲーがほとんどだったのに、
うん、
スクフェスはあのちゃんと音ゲーだったんですよね。
ああ、そうなんですか。うん、
で、1曲目はデビューシングルから始まるんですよ。
う
ん、無料のゲームなんですけど、うん、で、それクリアして条件こなしていくと、どんどんどんどん遊べる曲が増えてくる。
あ、
で、歌う曲は全部そのミューズの曲なんですよ。
あ、それってあのフルボイスなんですか、一応。
フルボイスです。
あ、でも、
で、そうそう、一応ゲームサイズ、フルボイスというかゲームサイズに合ってるんで、
うん、
1分半から2分くらいで終わるくらい、ちょっと短めに編集はしてあるんですけど。
まあ、テレビオープニング版みたいなもんですね。
あ、そう、うん。だからゲーム遊んでると、曲を覚えるんですよ。
あ、う、ー、ん。
だから、アニメ見たことない人が見ても、あの、ライブ行っても、この曲スクフェスで知ってるってなるんですよね。
う
ん、そういうような相乗効果はすごいあったと思うんですよね。
なるほどね。
要は、割と、その、2年くらい前の時点で、やっぱり埼玉スーパーアリーナの時点でもやっぱりチケットが取れない状況っていうのがすごく、アニメになってからもとにかく人気出ちゃいましたから、だからそういう状況でやっぱりその過去の CD をたくさん買い揃えるっていうのも、なかなか厳しい。まあベスト版とかは出てましたけど、そういう中でその、なんだろう、ソロ曲とかユニット曲とかも、
うん、
全部ゲームの中でほぼほぼ、されてしまうっていうのは、かなりお得な。だから、あの、フルではわかんないんですけど、
うん、
あ、出だし聞いたら、あ、これは何の曲っていうのがあるんで、
うん、
そういう部分では、その人気に、かなり貢献したところはあるんじゃないですかね。ゲーム自体が面白いっていうのもありますけど。
うん、まあゲームから入った人もあれば、このイベントから、サイコから入った人もあり、
サイコのイベントから入った人もいるし、ゲーム、僕はどっちかというとゲームから入ったようなものなんで。
ああ、なるほどね。
けども、13年の1月に、テレビアニメの第1期が始まったんですよ。
うん、
で、僕はその時期に、もう電撃地図話は買ってないですけど、
うん、
その雑誌企画ものからスタートした、学園アイドルものだっていうところまでは知ってたんですよ。
うん、
まあとりあえず、うん、まあ過去のシスプリとかのね、あのママが5人とかの絡みもあるんで、うん、どんなぶっ飛んだ内容なのかなと思ってちょっと見てみようと思って録画してたんですけど、うん、間違ってデートアライブを撮ってしまってラブライブじゃなくて、はいはい、デートアライブを結局13話全部撮ってしまったんですよ、
うん、
でいつまで学園ものなんだけど、うん、いつまでたってもなんか歌歌わねえしこれなんだろうなって気づくのね2、3話かかった
ちなみにあのデートアライブってなんかあの、女神をナンパするやつでしたっけ。
そうそうそうそう、もう照れさせて、うん、なんとかするみたいな。
そうそう、でなやらないとあの世界が滅ぶ。
世界が滅ぶ。
そういう話ですよね。
だからさ、あのアイドルものって聞いてたのに突然なんか殺し合いとか始まって、うん、俺なんと番組見てるのかなと思って、
うん、
でもなんとかアライブになってるしな、
うん、
な
ん
これ違うの、
なんとかイブぐらいしかあってないね。
ライブしかあってないんですよね。だからあれって思ってで結局途中で気づいて、うん、あこれ番組違うじゃんと思ってラブライブ途中から
始めたら、ね、取り直して
もう5話とか6話が撮っても分かんないんですよ。
まあまあまあまあみたいな話ですね、
うん、でそしたらその、うん、あのテレビアニメ終わった後に、うん、あのスクフェスが一応始まって、
うん、
でそのスクフェスその13年に埼玉スーパーアリーナでやったあのアニメのサマーフェスティバルっていうのに僕参加して、うん、そこにミューズが出るよっていうのを聞いて、うんうんうん、ああ俺アニメちょっとした諸事情で見逃してしまったので、うん、せめて曲だけでも覚えておこうと思って、
うん、
あのニコ動で1話だけ無料だから見て、うんうん、それ以外の曲わかんないからとりあえずスマホのこのゲームやってりゃいいだろう、うん、
ああなるほど
スクエス始めて、うん、もう3年ぐらい遊んでるんですけどでもそれでやっぱり曲知ってっていう、うん、そこから入って、うん、ミューズとかラブライブ知ったっていう人は、
うん、
こっちが想定してるよりももしかしたら多いのかもしれないですよね。
なるほどね。まあその原理主義的に始まった人もいればあのゆるくスマホゲーで始まった人もいれば、アニメ見てあ面白いって言って入ってきた人もいますよっていう。
あとはそれこそラブ、その頃にはねもうあのよそのいろんなあの音楽イベントとかに参加するようになってたから、
うん、
例えばそのなんだ兄様だけじゃなく、
うん、
リスアニっていうやつのイベントとかでも、
うん、
登場して歌ったりとかいろいろやってましたんで、
うん、
それ会場で見て、その、あまりにも会場が熱狂してコールして、
うん、
で、サイレームの色とかが瞬時に変わるとかっていうので、
うん、
俺なんかすげえ、これはものすごい場所にいるかもしれないけど、ちょっとなんか、そのサイレームの色とか覚えてないからごめんみたいな感じで戻ってきて、
うん、
後から調べたらなんかそれは、スノーハレーションっていう有名な曲で、
うん、
最初白一色で始まるんだけど、
うん、
最後の締めの部分でほのかさんの、
うん、
あのソロの場面でオレンジ色に一斉に変わるっていうのが劇中の PV で、
うん、
街灯の照明が街灯とは言わないけど木にかかるその照明が、あの白からオレンジに変わるっていうのをファンが勝手にそんな感じでってやってたのが、いつの間にかどんどん広まってって、
ええ、
それについていけない友達はなんかすっげえなんか戸惑いながらキョロキョロしてたっていうね。
まずサイリウムって色変えれるんだっていうのがびっくりしましたね。ばあちゃん、ね、パキッとって色が出るしか知らなかったんですけど。
今はね、パキッと折るのよりもどっちかっていうとその、うん、色変えられる方が徐々に主流になってきてますね。
ああ、なるほどね。
パキッと折るのはね、うん、だんだんその、ライブの、あれがね、長くなってきてね、
うん
スーパーアリーナとか使うようなやつだと 4、5 時間かかるんですよ。
はあ。
そしたらもうサイリウムで最初に折ったやつも持たないんですよ。
そう
なると一応乾電池式の方がいいんですね。
うん、なるほどね、
うん。一つサイリウムといえばね、ちょっと話脱線しますけどね、
ええ、
昔友達がね、震災にあった時に、停電してたじゃないですか。
ええ、
それで、こういう時懐中電灯持ってないよ、困ったなと思ったら、部屋の片隅にすっげえ量のサイリウムあったんですって。で、とりあえず、なんかライブ用にと思って買ってたけど、もう、しょうがない、えいって、とりあえず折っといて、
うん、
で、夜、その部屋の中で過ごしたんですけど、うん、ものすげえ部屋の中カラフルだったそうですよね。そんな話いらねえよって言ったんですけど。
ああ、折 折るタイプだったから、
うん、とりあえず暗いから。もう夜寝る、もうあと今度夜、夕方、夜帰ってきて、あともう夜、夜中寝る頃にはもう徐々に徐々に色が薄まってますから、割とちょうどよかったって、ちょうどよく寝る。
ちょうどよく。いやー、一応非常時のサイリウムもそんな使い方っていうか、まあなんとかなるんですね。
手首に巻けるようなタイプとかも今ありますからね。だから震災の時に街灯とかない時、子供ちゃんの手首にぐるっと、ほら、懐中電灯とかだと落としちゃうから。
あ、そっか。
手首とか、あの、足首とかにそれ巻いて、それで、歩いてたっていう人もいますよ。そういうことを連れ歩く時に危ないからですね。
あの本当にあの電気が一切ないところですからね、もう本当真っ暗になるからね。
本当に何にもない真っ暗な状況ですので、ね。
月明かりがあればいいけど、まあ、曇ってたらもっと広いです
よね。もっと広いですからね。まあそんな感じで、うん、まあ、でもね、一応明るさと、まあ明るさの規制はないのかな、長さの規定とかがいろいろあったりして、会場によっては。
ああ、はいはいはい。
だからね、確かね、アイマスは電池式ダメだったんじゃないかな、今確か。
ああ、なるほど。
確かね、去年の西武ドームで10周年の2デイズ向こうもドーム、西武ドームでやったんですけど、うん、その時がね、確か、あの、折るタイプを公式販売したんですよね。うんうん、確か30何本 ?30 何色
ちょっと待って、じゃあそれは30何本ワンセットを買って、仕込んどかないといけないの？
まあ別にお気に入りの人のだけ買えばいいんじゃねえのって僕なんか思うんですけど、うん、あの、要は、あの、色が割と被るんですよ。だから、ライトグリーンとグリーンと深緑と、うん、サイリウムで違いそんなわかんねえよっていうのが正直あったとは思うんですけどね。まあ、一応公式の方でこれが、あの、正式な色ですっつって、アナウンスしてますので、それはやっぱりファンとは言わないか、プロデューサーの皆さんは割と合わせていったらしいという話は聞いてますけどね。僕はちょっと詳しくないですけど。
いや、それで、あの、今、あれですね、それはサイリウムといえば、うちも、あの、ちょろっと聞いた話なんですけど、本当にね、信憑性がない話なんですけど、うん、あれ、サイリウムって中に液体入ってるじゃないですか。
そうですね。
確かね、あれを飲むんですって、ガーッと。
は
で、
うん。
うん。飲むとね、なんかあの、精液が光るって聞いたんですけど、
そ
っちなんですかね。
それちょっとかっこいいな。
まあ、あの、試そうとも思わないし、試し、うん、本当かなと思って。
知らないで。全く興味がない話ですよ、それ。うん、
信憑性もないですけど。
信憑性もないですし。ね、だいたいそんな話、今初めて知った。
うん。まあ、どうでもいいんですけどね。それはまあ。
どうでもいいですけど。
ちょっとあの、置いといてですね、あの、その、あれですね、ライブ会場でその、光が変わる演出っていうのは、その、要はあの、電飾、を、あの、切り替えることによって、
あの、そうですね、公式で販売しているラブライブレードっていうすごい強そうなサイリウムがあるんですけど、単4電池を3本も使える、3本 ?4 本使いまして、ボタンがありまして2個、
うん、
電源ボタンになってるんですけど、うん、行き帰りボタンですよね。
はぁ、なるほど。
だから9色あるんで、うん、パッと切り替えるときに、うん、あの、色切り替えて行き過ぎたっていうときに、ボタン、もう一つのボタンを押すと、A ボタン、B ボタンで、うん、前の色に戻って、すぐ、その、うん、あの、補正できるっていうような、うん、そういうような、もう至れ、あと、プログラム機能っていうのがあって、好きな順番で、色を設定できる。この順、押したら、この順番で付けられるっていうのが決められ、できるようになってて、
あ、なるほどね。じゃあ、そのライブの順で歌の順も、あの、踏まえて、あの、事前に、あの、設定して、あの、家の中で素振りをして、実践
する。あ、そうです、そうです。だって僕、あれですよ、あの、去年までやってたフィフスの、埼玉スーパーアリーナの公演見ながら、うん、僕、2キロの鉄アレ両手に持って、うん、で、フル練習ずっとしたんですよ、この1ヶ月。
なんと、そこまでしないと。
違う、これには理由があって、おじさん四十肩なんです。恥ずかしながら。だからある程度こうね、きっちりストレッチをして、うん、腕とか回した上でやっていかないと、うん、ただ筋肉つけるだけだとね、腕どんどん下がってくるんですよ、おじさん。
あ、なるほどね。だから、あ
の、そうなんですよ。
うん、
鉄アレ持って、うん、割とこうストレッチをして、その上で振るっていうのをね、1ヶ月やってました。
それはあの、クライングフリーマンであったね、そういう話、こうやって。あの、抜くたびにこう、あの、手に重りを打って。
まあ、もちろんね、あの、2キロ持って5時間とかできないですよ。 やるとしてもせいぜい2、3曲ですけど、うん、それでもね、やっぱり、すごい運動量になりました。
ということは、単純に引きこもりキモーターとかには務まらないんですね、ラブライバーというのは。
あ、無理です。だって5時間飛び放たなくちゃいけないんですよ、今。そのアニソン好きな人たちっていうの
は。じゃあ、普段体力がない人は、ゲロ吐いて倒れたりするから、もう誰も見取ってくれなくて、その場で死ぬしかないね。
だって、ぶっちゃけ僕の場合だと、今年去年より10キロ軽くいくんですよ。
ん？
去年のライブ行った時より僕10キロ軽くして、東京ドーム行ったんですよね。
ちょっと待って、じゃあ、ラブライブやれば10キロ。
落とします。
あ、すごいですね。
今日は、5時間飛び跳ねる覚悟がないといけない。もうこれもほとんど脅しみたいな感じで、実際そんなことはないんですけど。
まあ、座って見てるラブライバーもいるっちゃいるんでしょう。
いますよ、2階席とか3階席とかで。
うん、
もう、あと、ほら、演者さんもずっと踊れないですから、
うん、
3曲、4曲やると一旦引っ込んで、
うん、
なんか会場でその説明の映像とか流れたりするんで、うん、曖昧間に5分から10分程度のね、ちょっとした簡易的な休憩時間みたいなのがあるんですよ、
うん。
そこでみんな一旦座って、うん、とりあえずだから電池消えそうなら電池交換したりとか、汗拭いたりとか、いろいろおのおのこう水分補給したりとかね、いろいろやってるんですけど。
なるほど。じゃあ5時間ぶっ通しで、そのぐらいしか休憩なかったら、トイレなんかや、もう許されないわけですね。
東京ドームのトイレはしなかったですね。僕はアリーナっていう芝生の上で、外野席のね、センターとライトの間、センターとライトの間じゃないな。左中間がレフト、センターとレフトの間あたりにいたんですけど、うん、やっぱね、アリーナに置いてあるね、その椅子がね、パイプ椅子なんですけど、うん、横幅小さいですよ。
あ、
で、今回ね、めちゃめちゃお客さん入れてたから、うん、前後の幅も狭いんですよ、
うん。
阪神甲子園球場の外野席ぐらい狭いんですよ。
それきついね。
だから前後ないから横移動もできなくて、
うん、
で横にいる子は女の子だし、僕の方行ったらでっかいカバンにサイリウムいっぱい突っ込んでるのもいるし、
うん、
ほら、みんなもう平日だったから、木金だったから、うん、みんなもうその日の全泊前乗りできないんですよ、もう仕事とかあるから。
ああ、じゃあもうみんな覚悟を決めて、
そうそうそうそう、
もう今日は死んでもいいつもりで来た人たち。
死んでもいいつもりで来て、で、地方とかから来る人たちは、ほら、ある程度宿泊の荷物とかも準備しなくちゃいけないし、
うん、
そういう大きい、ね、会場の周りなんか当然もう、コインロッカーなんかも全部使われてますから、割とやっぱり大きい荷物、あと、会場でね、グッズ販売とかもしてるんで、
うわ、
そういうのもね、結局足元に置くしかないんで、
うん、
横とかの抜けたりするのが本当に大変でしたね。
ということ、もうその狭いスペースに自分の荷物を置くしかないし、多分ね、ガラガラこうケース持ってきた人もいるだろうしと。
そうそうそうそう。だからそういうのは本当に僕らはもうホテル、徒歩3分のところ取ってたんで、
うん、
全部荷物預けて、
あ、
もうチケットとか、うん、あとサイリウムとか必要なものだけ最小限の装備にして、グッズももうあらかじめ通販で全部欲しいの買っといて。うんうん、
なるほど、グッズさえも買わないと。だから、うん、
会場でちょっとガチャガチャぐらいになりましたよね。うん、
あ、本当にもうその一本でこう、狭めて。そうそうそう、なんと戦略的な。
そこまで計算して動いて初めてなんとか身動き取れるスペース掴み、取れますよっていう感
じ
です。
あ、じゃあ最後だからって泣きながら、いや、俺は田舎から出てくるのは初めてだっていう人は偉い目にあったわけですね、じゃあ。
偉い目にあったと思いますよ。こんなの荷物どこにもしまう場所ねえよ、みたいな感じで。
で、最後の最後でそんな悔いを持たせていった人が、あれ、怨念として漂ってるわけですよ、まだドームに。
だからね、結局さっきも言ったように、サイリウムの切り替えるタイミングとか、あと、歌に合わせて、コールをしたりするんですよ。
うん、
それが、うまくできないとすっげえ悔しいんですよね。
これは、あれですね、別にやらなくてもいいんですよね。
やらなくてもいいんですよ。
やらなくてもいいんですよね。やらなくても楽しめるんですよね。はい、ただ、やった時の一体感がもう。
一体感がものすごいんですよ。
うん、
5万人がいる会場で白いサイリウムがオレンジに買った時の、
うん、
あの美しさたるやん。
うん、
すごかったです。だってアリーナからだから、上の3階席の方まですっげーよく見えるんですよ。
うん、
まあ、すごかったですわ。
それは誰に言われたわけでもなく、誰が始めたわけでもなく。
ただ、それをうまくできなかったから、次までに絶対振りとか、
うん、
コールとか、
うん、
覚えてきて絶対来年も行くって ていうようにやってきたのがこの6年なんですよ。
うーん、なるほど。
だけども、うん、単独も次ないんで、
うん、
その時にそのさっき言ってたその荷物こんな持ってきちまって失敗したとか、ああ切り替えうまくできなかったとか、コールこの曲のコール全然練習してこなかったとかいうような人たちは、うん、今もう東京ドームを中心にもう怨念が渦巻いてるんじゃないですかね、多分。
ああ、なるほどね。
だってもう次ないんだもん。どんなに今、どんなに練習しても次ないんだもん。
ああ、今から練習してももう、出すこともできない。
そう。
で、こういったコンテンツが生まれるかどうかもわからない。
そうそう。だから、僕もそらさっき、だから、鉄アレを送ってたみたいな話しましたけど、うん、これからはそれ、練習じゃなくて、ただの筋トレですからね。ミューズ見ながらの筋トレ。ただの。
あ、そうですね。もうじゃあその日でこうやってやろうと思ったけど、5時間つって、腕が切って、ピキンつって、サイリウムを落としてあーってなった人たちもたくさんいるわけですよね。
いると思いますよ。だってその切り替える瞬間にこうポケットからあらかじめ転倒してたのを抜こうと思ったら手が滑って落としちゃったとか、
うん、
あーっていうようなことを思ってる人たちっていうのはもしかしたら割といるのかもしれない、
うん、
そういう人たちはもうでもね、次その気持ちをぶつける場所がないんで、
あ
ー、でもまあそれは逆の言い方をするとその、うん、ファイナルっていうものをちゃんと運営の方が示してくれたからこそできたことであって、
うん、
それがなければ最初言ったように、
うん、
なだらかになんとなく終わっていった形になってたかもしれないですよね。
まあ全然ちょっと CD 出しても売れなくなってだんだんやって、まあいい加減でやめようかなってじゃなくて、絶頂期でも突き落とすというか、
そう、うん、突き落としてはいないんですよ。ある程度この流れは分かってたことでしたから、
うん、
だから本当紅白とか出てどんどんどんどん知名度上がってって、でそれでここで終わりって何解散なのって言うと、いや解散ではなくて一応単独ライブがこれが最後ですよ
って、うんうん、この9人としてまとまってやるのはもう二度とないですよと、うん、
一生とは言わないけど、うん、一回くらいはもしかしたらあるのかもしれないけれども、うん、まあその頃にはやっぱり演者さんたちもある程度年を召してられるから同じような振り付けできるかもわからないですし、あとその中の一人の南條さんというね、綾瀬絵里という役をやられていた方が先天的にちょっと膝が悪いということが去年判明したそうで、なんだろう、半月板が要は損傷していると、
はい、
で膝のお皿のところがなんか亜脱臼してるそうなんですよね、
うん、
これが練習のしすぎでそうなったわけじゃなくて、うん、ほぼほぼ生まれつきだそうなんですよ、
うん、
だから手術しても治らないんですよ。
メスを入れてもダメと。
ああ、そうだって、手術しても結局また同じように動いてると、
うん、
また同じように悪くなる可能性もあるし、下手すると今日常生活は普通に歩いてるんで、
でしょうね、う
ん、それは全く問題はないんですけど、うん、ただそれを一回手術することによって日常生活の方にも、
うん、
もし万が一影響が出ちゃったりすると、
うん、
取り返しのつかないことになっちゃうわけなんですよね。
うん、
だからやっぱりその骨が削れてたりっていうようなことがあったら、去年は8人組で活動することが割と多くて、今回は9人で楽曲も絞ってやったりとかしていたんですけれども、
うんうん
う
ん、
だからそういうのも踏まえると、やっぱりその演者さんにとってはそのやっぱりね、こっちもそのね、周りにいたんですよ、やっぱり一生やってくれとか、なんで終わっちゃうんだよみたいなことを言ってるやっぱり若い子いたんですけど、
うん、
こっちはこのね、中にいる人たちの一生なんてぶっちゃけ背負えないわけですし、
うん、
いやそんなことぐらいでって、まあそんなことを思ってるファンは多分一人もいないんですけども、
ちょっと普通に考えるとこの、9人なんですけど、9人とも別にただの声優さんですよね。
まあ出自はちょっと微妙に違いますけどね、声優元からやってきた人もいれば、モデル的な仕事やってた人たちもいますし、
うん、
全員が全員、ま、ちゃんと最初からの、うん、なんか学校とかが卒業した声優さんかっていうとちょっと違うかな、入って
くるのは。まあ、多分こういう企画やりますんでっていうことでオーディションして受かったり、
そうそう受かった人たちですね、
うん、 で、それで、どうなんですかね。で、その時に多分、その時点ではそんな極度な振り付けっていうのは要求されなかったんでしょうね。
うん、1曲目はそうでもなかったですよ。
うん、
ただ、やっぱり、まあ、ステージをやるっていうのはやっぱり、ね、ジャンプしたりとか片足で踊ったりとかっていう場面も出てくるんで、やっぱりその、すごい負荷がかかる。で、その、南條さんって方が今週、その、さそぐラジオでその東京ドームの感想に触れてて、2日間東京ドーム、まあ、5時間の公演があって、ゲネプロっていう、実際の衣装を着て、実際の立ち位置で、ステージもこう、本番さながらに動かすってカメラとかも含めてね、そういうゲネプロっていうのがあったのが、ドーム公演の前日なんですって。
おっと。
中1日も空けずにやったんで、実質3日連チャンドーム興行だったような気分なんですって。
はぁ、
あ。5時間、5時間、5時間を3日間続けたら、それ、正常な人でもおかしくなりますよ。本当に。クオリティ、ね、やっぱり、なんて言ったらいいのかな、これ、難しい、人によっての解釈があるの難しいですけど、もし、ラブライブが普通のアイドルユニットであれば、なんとかして続けなくちゃいけないっていう風にはなってくるのかもしれないんですけど、あくまでいろんなアニメのも話が、作品があって、その中の企画の一個ですから、いくらその存在が大きなもの、売り上げが大きなものとは言っても、企画の一個に過ぎないわけですから、やっぱりそれが負担になってしまうっていうのは他の仕事にもどんどん弊害が出てきちゃいますし、やっぱりその辺とのその兼ね合いっていうかバランスっていうのはものすごい難しい、ギリギリのラインだったんじゃねえかなってはすごい思いますよね。
まあアイドルっていうか、うちもあんまりそんなに詳しくないんですけど、考えてみたらそうですよね。ももクロはももクロしかしなくていいしね。
そう、ももクロはももクロでいいですよ。ももクロはももクロしかしなくていいし、で、AKB も AKB じゃないですか。
まあ AKB、まあドラマだうんぬんとか、いろいろ仕事はあるけども、やっぱり、ね、そこしかしなくていいけど、この人たちは別にね、この仕事終わったら、あれですよね、そう、殺されるモブの役とかもやったりしてるわけですよね。
だから、なんて言うんだろう、副業って言うとちょっと違いますけど、いろんなことやってる中の一つの企画ものですから、それの売り上げがどんなによくったって、やっぱりそのスタンスは、この先何本続けても一緒なんですよ。
うん、そうだね。
結局。これがね、例えばバンドとかだったら一旦解散というか、一旦休止して、まあもう一回ちょっとタイミングのいい時に集まりますっていうこともできるのかもしれないですけど、本当にこれに関しては一回終わってしまうと、この先9人がちゃんと声優さんとしてね、全員もう盤石の地位を得て、もう下手するとソロの CD の売り上げもオリコン入るとかっていう風に、急に全員がなるんだらいいんですよ。ならない可能性だってあるじゃないですか。女性ですんで当然その、もしかしたらご結婚とかされて、引退まではいかなくてもちょっと、現場の方を長く離れたりとか、そういう話ももしかしたら出てくるかもしれないじゃないですか。だから本当にそのこの先9人で集まって9人が歌うライブを生で見られるっていうのは本当に今回の東京ドームがおそらく人生において最後。
いやー、なるほどね。まあそれはこのコツコツコツコツこう積み上げてね、見てきた人にはまあねたまりませんっていうか、まあよくここまで来れたね。多分爆死するアイドルとかね、地下アイドルとかの獅子類々を見てる中で、いやー、
やっぱりいますよ、なんかこう、劇場でやってて、細々とやってるアイドルの皆さん。
いや、別にそれは悪いとは思わない
ですよね。悪いとは思わないですよ。
思わないけど、その中でね、このサクセスしてきて、のし上がってきたもんね。皆さん、
サクセスできるのが果たして何人いるのかって話なんですよね。
でもこの9人って別に、そんなね、他に大きい役はやってないかった方っていいんですよね。
これは、まあ、主役級をって言われると声優さんとしてはやってないかもしれないですけど、うん、今話してたその南條さんっていう方は、うん、別にあの音楽活動、例えばフリップサイドっていう音楽活動をされてる方なので、うん、2010年にさっきラブライブ始まったって先週言いましたけど、うん、2010年にやってたアニメで、うん、とあるカードのレールガン。
ああ、レールガン、はい。
あれのオープニング歌ってた方なんですよ。だから、その後も順調に順調にそのフリップサイド名義で CD もたくさん出してるし、個人名義でも CD 出したりしてるんですよね。だから、お仕事自体はものすごいあるし、
うん、
ミューズ以外で歌う機会っていうのもめちゃめちゃある。
あ
で、今は9人が9人全員個人名義で CD 出してますからね。
うん、なるほどね。
あとはまあ他に、まあ、ミルキーホームズっていうアニメの方で、うん、あの主役の4人のうち2人はラブライブの声優さんですし。
あ、そうなんだあれ。ミモリさん出てるの
か。ミモリさんと、あと、うん、徳井空さんが、出てます。で、
ソラさんって
ニコニーの人ですね。ニコニコニーって矢沢ニコさんですね。
矢沢ニコさん。この人は、ミルキーホームズで行くと、なんだろう、何色の人？
知らん。
この薄い感じがすごいですね。
いや、だから、ミルキーホームズの方も、だから結局10年ぐらいが確かやってるので、
うん、
あれもね、だから割と、長く続いてるわけなんですよね。
うんう
ん、それもまあ、なんか、この間、そのミルキーの方の大ファンの人に聞いたら、
うん、
ぼちぼち今年ぐらいで緩やかに終わってるんでねえすかねって言ってましたけど。
あれはどうなのかね。
黄色い人ですかね、ネロさん。
ネロさんの人ですか。ゲータッションですね。
だから割と初期の時点でお仕事してる人はやっぱりされてますし、まあ、ミルキーも割と初期の頃はうーんって感じですけど、割とあれも当たった部類に入りますからね。当たった部類って言うと失礼ですけど、
まあ、ミルキーはですね、すごいなと思ったらね、こんな可愛い子たちがね、なんでこんなクズなんだろうっていう。いやでも芸達者ですね。
だから僕ね、見に行った2013年のアニメのサマーライブ、ミューズの後にね、ミルキー出てきたんですよね。で当時知らなくて、その頃。なんか中の人、名前も知らない頃だから、だからミューズで踊った後にミルキーホームズで2人踊ってたのと思って、着替えてと思って、改めてね、なんだろう、さっきのちょっと前の話ですけど、その企画の一個として、複数成し遂げるっていうのが、やっぱりそれはどんだけ大変かっていうのはもう遅まきながら改めて知った感じですよね。だからやっぱり、それが全てではないっていう難しさですよ。それはね、やっぱりだからこっちは強制しちゃダメなものだと思うし、だからお別れの機会をくれたっていうのは逆にそれはもう感謝するレベルですよ。
プロレスファン的に言うと、我々は贅沢だなという、森本レオさんの発言のようになって
くる、ね。もう本当そうですよね、本当に。
いやでもこのね、ちょうどこの全盛期の時の9人を見れたっていうのは幸せで、これをこれ以上続けてくれっていうのは贅沢なんだなっていうのが感じで、こう。
結局ね、話脱線しますけど、その四天王プロレスで、あとどんだけ頭から、落としてきゃいいんだみたいな世界じゃないですか。うん、その、なだれ式があって、断崖式があって、
投げっぱなしがあって。
投げっぱなしがあって、もうどこまで行きゃ気が済むんだ、おめえらみたいなところじゃないですか。だからその辺のことを考えると、やっぱり、その、ラブライブの人気が上がれば上がるほど、ね、どんどん負担も増していくっていうのもありますし、かといって、その作中の話は終わってる。から OVA とかで続けられないことももしかしたらないのかもしれないけれども、それはもう皆さんの想像に委ねた方がいいんじゃないみたいなところはありますよね。
だってそんな踊りとかやって膝まで壊してみたいなことをやってたらね、っていうかあれ関係ないですよね。歌は歌うんだったら別にスタジオで歌えばいいんだから、本当にね、踊りまで入ってきたら、つって、膝に爆弾抱えてたら声優できないのか。
膝を破壊されたんです。 声優ができなくなりますっていうのはさ、どこのプロレスラーなんだよっていう話になっちゃうわけでさ。
そうなんてことも
本当ですよね。
そこまで、なんか、ダンスとか求めるのって、まあ、声優さんだったら声しか求めないかなと思ったけど、今はもう容姿も求めるわ、ダンスも求めるわ、歌唱力も求めるわ。
まあ全部が全部じゃないんでしょうけどね。にしてもなっていうレベルですよね、本当に。
まあアイドルは全部求められたんだよって言われたらそうかもしれないけどね、と思う。
ただアイドルはあくまでアイドルですから。
アイドルはアイドルしかやらなくてもいいんだもんね。
アイドルはアイドルとして過ごせばいいんですよ。だけど声優さんっていうのは、もともとはその、演者さんとしての仕事があってですから、例えとしては正しくないのかもしれない。だから俳優さんが、その、例えばドラマの企画なんかが当たっちゃって、なんか音楽イベント引っ張りだこになっちゃって、役者の仕事できねえよっていうような状況が一番近いんですかね。
まあね、まあ、ジャッキーチェンもたくさん CD 出してるけど、それもどうかと思った。
それはちょっと違うと思いますけど。
違うよなと思うよね。君、そこは本業じゃないよねっていうけど。
そこはちょっと本業じゃねえし、まあいいんじゃねえかって感じがしますけど。
でもこれ全部求められるのはそれはきついわっていうのと、まあ物語的にもね、ここでラストってするのがね、その3年生卒業でラストっていうのはちょうどいいですよね。
結局、明確にお別れを言えないことが多いですから、アニメの世界は。ケオンとかはほら、終わった後もね、なんだろう、TBS のほら、ホームページで通販で、なんとかちゃん、お誕生日、バースデー企画みたいな感じでさ、何年も何年もアイテム売ってましたけど。
しかもトレーカーもありました、トレーカーゲームも。
とにかく売れなかったです、なおとびっと
つらいな、つらいなっていうのは。
だから、そういうので見て、逆にさ、軽音か、ぐらいになっちゃうじゃないですか。だから、なんか、なんとも言えないような、あんなに熱狂したのになんでみんなそんな冷ややかな目で見るのみたいな。
ずわーっと終わってくっていうのがね、なんかだんだんこう、火がくすぶってる火がだんだん消えていくような終わり方は、なんとも寂しいもの。
なんとも寂しいもの。だから、最後にでかい花火を上げるみたいなのをたまに言う人いますけど、もう、まさにそんな感じだったよ。ボーンと終わって、シーンとして、じゃあ帰るか、みんな一斉に帰り始めるみたいな。
それ
は、今回綺麗にだからすごくできたんじゃないかなっていうのはありますよね。もちろん、ね、僕も東京ドーム終わってから3日、4日、5日まではいかないけど、しばらくミューズロスがひどくて、仕事中何かあると、こう、東京ドームで聴いた曲を口ずさみながら仕事してるんですよ。危ないですよ。
危ないっす
ね。ちょっと危ない、ちょっと危ない人ですよ。
了解しました。じゃあちょっとぼちぼちまた、あっという間にちょっとね、時間なので。
あと、さっきのアニメのとかの話はちょっと2013年って言ったかと、ちょっとその辺はちょっと年齢がもしかしたら年が間違ってたりするかもしれないので、すいません、裏取ってないので、その辺はご了承のこと。
じゃあ、ちょっとまた、おそらく来週も続くかと思いますので、また、じゃあ、鬼面師匠、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。